では今日は一箇所だけ、ヨハネの手紙第一の2章28節、この箇所を中心に見てまいります。新約聖書の480ページの下の段です。テキストにも書いてありますけども、2章28節を拝読して短くお祈りいたします。ヨハネの手紙第1、2章28節。さあ子供たち、キリストのうちにとどまりなさい。そうすればキリストが現れるとき、私たちは確信を持つことができ、来臨の時に見舞いで恥じることはありません。天の父様、今夕ともに御言葉を拝せます恵みを感謝いたします。改めて主のもとにとどまる恵みを私たちが確認し、そして大胆に主と共に歩み、また歩むことができるようにどうか導いてください。御言葉の上にどうか光を与えくださり、私たちがこのお言葉の通りに生きることができるように導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。今日は、この一箇所だけを、見てまいります。子供たちという呼びかけから始まっています。この箇所を通して、キリストにとどまるとはどういうことなのかを、共に確かめてまいりましょう。まず冒頭の、呼びかけを見てまいります。さあ、これは促しですけども、子どもたちと使徒ヨハネは呼びかけています。彼は当時使徒の中では若かったんですけども、他の人たちが先に召されて、彼も、年を経て、使徒の生き残りとして、語っています。彼から見たらみんな子供たちという年頃になったと思うんですけども、前のページを見ていただきますと、前のページの下の段に、励ましの言葉が、重ねられていますけども、12節から14節の間に、そこでは子供たちという呼びかけと、父たちという呼びかけと、若者たちという呼びかけが、3種類、2つずつ重なっています。前回見てまいりましたように、父たちというのは、年長者で、指導的立場にある方たちで、若者たちというのは若くて、力にあふれていて、奉仕の先頭に立つ人たち、そして子供たちというのは年の行ってない人たちというよりも、全てのクリスチャンたちに向けて、優しく語りかけている言葉です。ヨハネから見て、みんな子供たちと言われる対象である以上に、イエス様を信じた生徒たちは、神様に対しては、神様に向かっては子供です。どんなに年配者であっても、永遠に来ていらっしゃる神様前には幼子のようなものです。 この方を信じた人には神の子供とされる特権をお与えになったとヨハネの福音書の冒頭に書かれているように、私たちはイエス・キリストを信じたことによって神の子供とされています。そして神様の前には天の父はお父様ですし、また世界の作り主であり、またイエス様は兄、一番上の子供という意味ではお兄さんの立場です。家族に入れられたものは家族と共に生きるのが自然な在り方です。ヨハネが呼ぶ以上に神様は私たちを子供たちと呼んでくださいますし、私たちはお父さんと神様に呼びかけることができます。地上における愛すべき親以上に深く大きな愛を持って神様はご自身の子供である私たちにご自身の内にとどまるように、いつもつながり続けるようにと招いています。イエス様はヨハネの福音書の15章にブドウの木と枝を例えてご自身にとどまるようにと教えられました。ちょっと開いてみましょうか。ヨハネの福音書の15章です。一節から、5節までお読みいたします。ヨハネ15章1節から5節。私は誠のブドウの木、私の父は農夫です。私の枝で実を結ばないものはすべて父がそれを取り除き、実を結ぶものはすべてもっと多く実を結ぶように刈り込みをなさいます。あなた方は私があなた方に話した言葉によってすでに清いのです。私にとどまりなさい、私もあなた方の中にとどまります。枝がブドウの木にとどまっていなければ自分では実を結ぶことができないのと同じように、あなた方も私にとどまっていなければ実を結ぶことはできません。私はブドウの木、あなた方は枝です。人が私にとどまり、私もその人にとどまっているなら、その人は多くの実を結びます。私を離れてはあなた方は何もすることができないのです。ブドウの木と枝と同じように、私たちは神様と結びついて神様の愛と保護のうちに歩んでこそ平安ですし、また守られ、そして成長し実を結ぶことができます。神の子供とされた者にとってとどまることは当然の在り方、ふさわしい在り方、祝された在り方です。では具体的にどのようにとどまるかということについて、私たちは3つのことを覚えたいんです。まず自覚すること、自分の立場を自覚すること、また神様が自分にとってどんなお方であるかを自覚することですね。そして信頼して委ねること、頼ることですね、一言で言えば。そして従うこと、従順です。まず私たちは神様がどんなお方であるか、 そして神様の前に私はどんな立場にあるかということを自覚しましょう。まず主キリストの真実と権威を聖書から確かめてまいりましょう。この方こそ頼りになり、また信頼できるお方です。まずテキストの項目の第2の1の A のところを見てください。神様は世界を作る前から私たちを祝福しようと愛を持ってあらかじめ選んでくださいました。エペソ人の手紙の一章の三節から五節にある言葉です。新約聖書の384ページ3節の途中から読みいたします。エペソ1章3節から、神はキリストにあって天上にあるすべての霊的祝福をもって私たちを祝福してくださいました。すなわち神は世界のもといが据えられる前からこの方にあって私たちを選び、見舞いに聖なる傷のないものにしようとされたのです。神は御心の良しとするところに従って私たちをイエス・キリストによってご自分の子にしようと愛を持ってあらかじめ定めておられました。そしてこの計画に沿って神様は世界を作り、私たち人間を神の形、形とは似姿、使者、協力者という意味がありますけれども、神の形として創造されました。聖書の冒頭、創世記の一章の26節27節をお読みいたします。旧約聖書の第2ページです。神は仰せられた、さあ人を我々の形として我々の似姿に作ろう。こうして彼らが海の魚、空の鳥、家畜、地のすべてのもの、地の上を這うすべてのものを支配するようにしよう。神は人をご自身の形として創造された。神の形として人を創造し、男と女に彼らを創造された。とあります。そしてこの方は、私たちを決して見捨てることがありません。そして最後まで保って、完成してくださるお方です。そして私たち自身に対して、自覚しておくべきことは、私たちは神様に作られたものであり、作られた目的は神様の栄光のためです。私の名で呼ばれる者は私の栄光のために、私がこれを形作り、これを作ったとイザヤ書にある通りです。神様の栄光、素晴らしさが表されるということで、私たちは人格を持っている者として神様を信頼し、感謝して、また愛することとして神様の素晴らしさを明かしできます。しかし、人は罪に陥って、栄光を表せなくなってしまいました。神様を、認めず、従わず、拒み、自分を神として生きてしまうものでしたが、私たちをご自身のもとに回復するために、キリスト、御子キリストの命の犠牲をもって私たちは罪から救われ、 神のものと立ち戻ることができました。かつては罪の支配のもとにありましたけれども、イエス様が犠牲を払って私たちをご自身のものと取り戻してくださったのです。神様の命をもって買い取られたものとして、私たちは自分が改めて神のものであることを覚えましょう。そしてこの全てを支配し真実であり愛であるお方に自分を委ねるのです。私たちは頼りになる人間になりたいと思いますけども、限界はあります。自分だけでなく他の人もそうです。物や、教え、また神様が作られたものも確かに生きる土台になりますけども、限界があります。私たちが心から頼れるのは神様しかいません。救ってくださる方はこの方しかいません。そして祝福の土台はこの方しかいませんので、この方に頼り、そして自分の意思を従わせるのです。確かに罪に支配して神様に従うことが支配されて従えなかったんですけども、私たちはイエス様を信じて新しく作られました。ペテロが告白した言葉がありますけども、ここに書きましたが、私たちは誰のところに行けるでしょうと。この方、イエス様以外に頼る方はいません。そしてこの方に頼る者は失望させられることがないのです。そして信じた時に新しく作られました。エペソ書2章10節を抜き書きしてありますが、実に私たちは神の作品であって良い行いをするためにキリストイエスにあって作られたのです。神は私たちが良い行いに歩むように、その良い行いをあらかじめ備えてくださいました。神様は私たちに最善の計画を備えてくださいました。そして私たちが正しい道を歩めるように、すべてを益として導いてくださいます。神様に喜ばれることを行おうとする者に、神様はどうすればよいか、どう考えればよいかを教えてくださいます。教えてくださるだけでなく、行えるように強めてくださいます。ですから、実行できるんです。もちろん最初からうまくいくわけじゃありません。でも様々な、挫折を通しながら、私たちは神様に喜ばれるように強められ、また理解を深められ、そして、忍耐を持って実行できるように、導かれていきます。聖書が教えている清さというのは、神様と一致している、神様のものとして神様と一致しているという意味です。清さの完成へと 私たちは、決して見捨てられずに導かれて行きます。神様の、御心を行うときに私たちは神の命令を守ります。そして聖書は約束しています。神の命令を守る者は、神のうちにとどまっていると。その逆に神様もその人のうちにとどまっていらっしゃると。つまり、私はあなたのもの、あなたは私のものという、一致の関係、共に歩む歩みが、完成していくのです。そのことは、聖霊によってわかります。さて、ヨハネの手紙に戻っていただけますか。こうやってとど、まっていく中で、二つの祝福を、三つの祝福があります。一つ目は実を結ぶということ。もちろん祝された足跡を、振り返ると与えられるんですけども、神様に似たものと、なります。そして、神様と、共に歩んだ豊かな、何と言いますか、その足跡だけでなく、性質を、似せていただきます。キリストと同じようなものになっていくのです。はい、喜び、そして、希望、それが、実を結んでいきます。そして、2章の28節には、キリストが現れるときに確信を持つことができると書かれています。イエス様が天国を完成するために再び来られる時、そして、その前に私たちは地上の生涯を終えて、神様元に行くことも、多いんですけども、どちらにしても、再会の時が来ます。その時に、確信を持つことができると。この確信というのは大胆さという意味で、恥じることなく見舞いに出ることができるという意味です。エペソ人の手紙の3章の12節を抜き出して記してますが、私たちはこのキリストにあって、キリストに対する信仰によって確信を持って大胆に神に近づくことができますとあります。イエス様は地上では謙遜な姿ですけども、本来の姿はもうまばゆいばかりに清く神々しいお方です。でも少しも恥じることなく、お会いできて嬉しいですと、そう言って、そばに、より、そしてよくやったねとイエス様に褒めていただけるようにされます。そして、見舞いで恥じることはありません。これも素晴らしい約束で、パウロ自身もそうですけども、恥ずかしい歩みがいっぱい、あります。失敗したことがあり、不完全なところがあり、そして、ふさわしくないところがあり、今の 自分の姿を見ると、このままであったら恥ずかしいなっていうところがたくさんあります。しかし私たちの負い目はすべてイエス様が十字架で負ってくださいました。それで責められることは全くありません。そして私たち自身の性質については、さまざまなことが最善に導かれてイエス様に再会するとき、主に再会するときには清く傷のないものにされています。私たちが負った痛みや、恥ずかしいこともそれを通して私たちは、清められて、いきますから、恥ずかしいことではないんです。人生を振り返ってみても、いろんな、悲しみとか恥ずかしさとか、辛さとか、それがあったからこそ今の私たちがあります。すべてのことを愛働かせて益としてくださる神様の導きの中で、それは解決されたから痛みでもなく悲しみでもなく恥ずかしさでもなく喜びに変えられているんです。また私たちを迎えてくださるイエス様は私たちのために十字架にかかったお方です。そしてよみがえった後もその傷跡をとどめていらっしゃいます。私たちが清く傷のないものにされるのにイエス様は傷があるままなんです。でもそれはイエス様にあって光栄だったんですね。私はあなたのために自分の命を犠牲にしてよかったと思ってる、だから今のあなたがあるんです、そう言って傷の跡、釘の跡を示してくださいます。母親は子供を生み出すために多くの痛みや傷を負いますけども、子供を、産んでそして抱くときにそれを忘れるとありますけども、神様は私たちのために産みの苦しみをされましたけども、それを誇りとしてくださいます。負い目に思う必要はないんです。こうして再会するときに確信を持ち、大胆さを持ちですね、そして恥じることがないようにされます。だからこそとどまりなさいと、私たちはこの約束をいただいていますから、日々、主のものとして歩んでいきましょう。お祈りいたします。天の父様、キリストのうちにとどまりなさいと祝福の約束をくださいましてありがとうございます。どうか日々主と共に歩み、そして後の栄光のために前進していけますように、どうか守ってください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。